こんにちは、皆さん。パーソナリティのケンです。いつも聞いてくださってありがとうございます。それでは今日紹介する内容に入っていきましょう。前回は仮想通貨で得た利益が雑所得として課税されることをお話ししましたが、今日はその具体的な確定申告の方法と利益の計算方法について詳しくお伝えしますね。まず確定申告の期間についてですが、毎年2月16日から3月15日までの間に、前年の1月1日から12月31日までの所得を申告する必要があります。この期間に仮想通貨の取引による利益も申告しないといけないので、しっかりと覚えておいてくださいね。次に利益の計算方法ですが、仮想通貨の利益は総平均法または移動平均法で計算します。多くの場合総平均法が用いられているんですよ。では総平均法とは何かというと、年間で購入した仮想通貨の総取得金額を総購入数量で割って平均取得単価を計算する方法なんです。その平均取得単価をもとに売却時の利益を計算します。例えば1回目に1ビットコインを100万円で購入し、2回目に1ビットコインを200万円で購入したとしましょう。この場合総取得金額は300万円、そして総購入数量は2ビットコインとなります。だから平均取得単価は150万円ということになります。この150万円を使って売却時の利益を計算することができるんです。移動平均法というのもあるんですが、こちらは購入や売却の都度取得単価を計算し直す方法です。取引回数が多いと計算が複雑になる可能性が高いので、初心者の方には総平均法をおすすめしますよ。さて、確定申告書の作成には国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。インターネットから簡単にアクセスできて、ガイドに沿って入力することで自動的に計算してくれるのでとても助かりますよ。申告する際に必要な書類としては、収支内訳書、つまり雑所得の内訳を記載したものを、仮想通貨の取引履歴、そして給与所得がある場合は源泉徴収票が必要になりますので、これらを事前に準備しておきましょう。申告方法については電子申告、郵送、窓口提出の3つがあります。電子申告はインターネットで申告、納税ができるので大変便利です。マイナンバーカードとカードリーダー、もしくはスマートフォンでの認証が必要ですが、これさえあれば簡単に手続きができます。ここで注意しなければならないのは申告期限を厳守することです。申告期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税が発生してしまいますので、その点も十分に気をつけてくださいね。また取引履歴をしっかりと管理し、正確な利益計算を行うこともとても重要です。不明点があるときはぜひ税理士や専門家に相談することでミスを防ぐことができますよ。今日は確定申告の具体的な方法と仮想通貨の利益計算について詳しくお話ししましたが、少し難しい内容でしたね。でも理解できたでしょうか？次回は取引履歴の管理方法や便利なツールの活用法についてお伝えする予定です。それでは今日お話しした記事を駆け足でおさらいしましょう。仮想通貨で得た利益の税金について、確定申告の期間や利益の計算方法、申告書の作成方法、必要書類、申告方法についてお話ししました。次回もさらに役立つ内容をお届けする予定なので、ぜひお楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。